この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
YouTube の動画を作るために機材を導入しました。で、それの紹介をしてみたいと思います。まあね、こんな情報はね、YouTube 上にいくらでもあると思うんですけども、まああえてポッドキャストでやれば、ポッドキャストを聞いてる人が YouTube に進出するきっかけになるのでは、思いまして。と言ってもまあこれ聞いてる人ほとんどいないんでね。まあ、ただの自己満です。
マグロで、ポン！あやこほです。うん、
初めて聞いてる人もいるので、うん、メンバーの一人の綾候補は、うん、なんと、うん、ちょっとあれなんですよね、うん、白血病なんですよね、うん、
白血病になっちゃった。
だからちょっといきなりメンバーが一人欠けるピンチにこの番組は陥ってるんですけれど、まあけど、
はい、マグポン最新回では久しぶりに綾候補の元気な声が聞こえて嬉しかったですね。で、まず買ったもんですけども、一番最初に買ったのは編集ソフトでした。ビデオパッドっていうソフトでした。まあ何が決め手かというと、動画の音声データの扱いですね。フォトだと、音声を別に扱うということがすごく難しいんです。BGM をつけるとかはできるんですけども、それを任意の位置に、貼り付けるっていうのは至難の技です。そういう UI がないんで。だから音声を別撮りして動画に重ねようと思ってもね、音と口とがぴったり合わない状態になるんですね。なんでこれは使えないなと思って探したらこれがありました。で、しかもこれの秀逸なのは音声データだけを書き出せるんですね。だから動画で撮った音声を書き出して、で、それをオーダーシティである程度ノイズ取ったりとかした後でもう一回ここに読み込まして、そちらを使うと。そういうことができます。これはすごく便利ですね。まあね、本当は Adobe Premiere 買えば一番いいんですけどね。特に Insta360 のインスブとかインスピーとかみたいな特殊なファイルを扱う場合にはそれがすごく便利だと思うんですけども、金額がね全然違いますからね。これはビデオパッドは確か8000円台だったと思います。だプレミア3ヶ月分ぐらいですよね。で、これ買い切りですから、で、まあそれこそ OS がバージョンアップしたりとかしない限り大丈夫だと思います。だからインスタ 361X とかの動画を入れたい場合にはインスタ360スタジオで普通の MP4 動画に書き出してそれをここに読み込んでっていうことになります。で、あとそうだ、テキストの挿入も画期的に楽になりました。あのフォトだと動画一箇所に一つ入れるだけなんですよ。で、その表示時間も設定できない。だから一つの動画の中にシーンが変わってそこのところで説明を入れていきたいとかっていうような時にはブチブチ切ってそこのカットごとにテキストを入れていくという作業になります。こういうことをしなくていい。しかも任意の時間表示できるから長い時間表示することも可能なんですね。フォトはもうその時間は全然変えられませんから、まあそういうことがあってこのビデオパッドを使います。で、問題となるのがカメラです。最初クールピックス P330 っていうのをコンパクトデジカメですけども、それでやるつもりだったんですけども、テストしてる時に落として壊してしまいまして急遽買いました。まあ iPhone でやるという手もあったんでしょうけども、まあやっぱ厳しいもんがありますよね。なんでヤフオクで中古のカメラを買ってみました。2013年モデルのキャノン EOS KISS X7i でした。落札価格が2万800円でした。すっごい安く買えてよかったですけども、まあちょっとね、まあ難があるところもあります。センサーの一部がどうやら壊れてる。一部っていうか、もうだったらドット単位でですけどね、何ピクセルか反応しないピクセルがあるような気がします。 それとこの機種全体なのかそれともこれが故障してるのか全然わかんないんですけども、オートフォーカスの時にやたら音が入るんですね。ウィーウィーウィーウィーウィーウィーカコカコみたいな感じで入るんで、オートフォーカスにして動画を撮るとほんまちょっとこっちが動いたり、あと例えば靴をこう示したりとかいうのでピント合わせが入ったらカコカコウィーンカコみたいなの入ってすっごく鬱陶しいんですね。これはだからオートフォーカスでは使えないですね。かといってね、これマニュアルで固定しておくのもなかなか難しくてちょっと悩んでる最中です。まあでもこれで行くしかないんでこれで行きます。あ、ちなみにこれの、スペックですけども、センサーは APS-C です。で1800万画素だったかな。ただ動画はフルハイビジョン 1980×1080 の 30p です。これで精一杯ですね。まあ2013年モデルなんでしょうがないですね。でレンズは18-55mm のズームで、 35mm フィルム換算だと 29mm-88mm に該当するそうです。思ってたよりも広角ですね。でまあ風景からスナップまでいけそうですけど、まあ私はあんま関係ないですけどね。ただまあ親御さんがお子さんの動画運動会とかね、学校の学芸会とかそういうのを撮ろうと思うとこの長さでは足りないですね。ダブルレンズモデルを買わないとダメですね。 SD カードとかクラス10でいけるというんで P330 に入れてたものが使えました。 あともう一つね、残念ポイントがありました。 Wi-Fi が本体についてません。なんで、動画をパソコンに取り込む場合は USB ケーブルか、あとメモリーカード取り出してカードリーダーで読むか、どっちかしかありませんし、スマホに送るということは基本的にできません。この辺が、今時じゃないですね。今娘が持ってるやつとかだとスマホに送ってそのままインスタに投げるといった使い方ができるようです。まあ壊れたやつですけど、クールピックス P330 使わなくなった理由はやっぱその辺にありましたね。この機種も Wi-Fi 使えなかったんですよ。で外行って写真撮っても結局家帰るまでアップロードすることができない。まあだったら iPhone で撮ったらええやんってなってしまいますよね。よっぽど性能が違うんだったらともかく、そんな、まあもちろん P330 の方がマニュアルモードもありますし絵作り的なところはできるんですけども、それよりか接続でインスタに投げた方がよっぽど楽しいですからね。これ Wi-Fi があれば違ってきてたと思うんですよ。外へも持って行ってスマホに投げて、そこからインスタに投げる、ツイッターに投げると、そんな使い方もできたと思うんですけども、これにはそれがなかったんでそういう使い方はできなかった。でもちろんこの EOS キスも同じですね。そういう使い方には対応してません。まあ今時SD カードに Wi-Fi が入ったやつがあるんで、どうしてもっていうんだったらそういうのを使えばいいかもしれないですけどね。であとカメラにつなげる外付けのガンマイクっていうのを買ってみました。このポッドキャストを、まあこれは収録してるのは手話のマイクですけども、もうこれ口元で喋ってます。当然こういう音量で撮れます。ただカメラというとそういうわけにいかないですよね。最低でも1メーターか1メーター50ぐらいは離れて写真撮りますから、内蔵のマイクだとやっぱり限界がありますから、で、この指向性のあるマイクをつけて、まあ多少なりともいい音質で撮れればいいなと思ってつけてみました。まあこれでダメやったらもう IC レコーダー買ってそれをピンマイクにつないで口元でというか、まあ、胸元でマイクを置いて撮って後で合成するという手もありますけどね。今のところこのガンマイクで頑張ってみようかなと思います。まあこれメルカリでね600円で売ってたんですね。でもう即買いしました。
10分。
オーディオテクニカの AT9944 というモデルで、 オーディオテクニカの標準小売価格だと1万6000円のやつでした。アマゾンだと1万1000円だったかなぐらいでは売ってましたけどね。まあそんなのがね、600円ですから、もう全然私的には大満足です。つけて撮ってみたら、まあ確かに内蔵よりは良かったような気がします。そんな劇的にというほどじゃないですけどね。少なくとも周りのノイズは拾いにくいようです。だからこれも当分これでやってみるつもりです。もしまあダメだったらピンマイクプラス IC レコーダーに移行するかもしれません。まあでもそうするとカメラのフォーカス音が気にならなくなるかもしれないですね。だとしたらそれは魅力的ではありますね。うん。まあこの辺は迷いどころです。で、あと最終は三脚です。これはないとどうしようもないですよね。やっぱ高さある程度ないとね、人が立って喋ってるのを撮るときに同じ高さにするものってなかなかありませんからね。で、足りなかったら困るんで、結構高くまで伸びるやつ。私身長165センチしかないんですけども、最高170まで伸びるってやつにしてみました。白馬の HK472。アマゾンで3700円ぐらいだったかな。そんなもんでした。まあ、また当てたら報告しますんで、よかったらご覧ください。そういえばこの間ストラバから DM が来てまして、なんか2019年の統計情報をまとめたんで面白いよみたいな書いてありました。で、見てみたらまあなかなか面白いものがあって、いろんな国の人の好みというか、どういう時間帯に走ってるとか、男女どうだとか、一人で走ってるとか、グループで走ってるとか、何のために走ってるとか、まあそういったアンケートの結果とも合わせて集計されてました。で、日本人は他のどこの国の人たちよりも一人で走る人が多いというのがありました。まあ自分もそれに該当するんでね、うん、そうやろうなっていう感じはしました。で、周り見ても、まあたまにね、二人とか三人で走ってる人も見るんですけども、やっぱり一人で走ってる人の方が比率的には多いですね。まあ、イベント的に走るのはいいんですけどね、日常的にとなると、ね、そんな帰る時間もまちまちだろうし、生活パターンもまちまちだろうし、今日は用事があって一緒に走られへんわとかって、そういうことも考えると、やっぱり一人の方が気楽は気楽ですよね。まあ、私なんかもね、身近にこう、一緒に仕事場以外で一緒にいたいとかって思う人がもう一人もいないんで、むしろ仕事終わったら一刻も早く一人になりたい方ですからね。だから当然一人で走ります。もちろんイベントとかね、旅ランとかね、そんなのは全然別の話ですよ。それはすごく楽しい経験ですから。それとあと思ったんですけども、海外とかで夜に走る人が少ないとか、 女性は夜走る人が少ないとか、こんなのは治安上の問題じゃないかなと思いますね。特に女性なんかっていうのは一人で夜走るっていうのは海外じゃ危ないんじゃないでしょうかね。だから走るとしたらグループになることも多いだろうし、時間帯も朝が多いということになってるんじゃないですかね。そういうところを考えないと、好きでそうしてるかどうかは分かんないですよね。まあちょっと話変わるけども、ストラバだけかな、あの走ったログを公開するやつ、あ、ガミもそうだな、あれ地図で走った軌跡が残るのは本当に便利なんですけども、女性の場合あれを公開するのは注意した方がいいと思います。もう本当に特定できますからね、場所が。日常的にこの人ここ走ってるなとかっていうのがあって、待ち伏せでもされたら本当やばいですからね。だから最低でもストラバで公開する場合はプライバシーの制限、家の近くは表示しないとかっていうのを最低でもチェックしておかないとダメだと思います。で、友人以外には公開しないとかね、プライバシーチェックはしといた方がいいと思います。まあイベントとかでね、走ったログなんていうのは公開しても全然問題ないですけどね、毎日走らないんだから。
おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれと、
あ、もうちょっともう一回感じた、
はい、まあ、ここ使わないんですけどね。
じゃあ使ってよ、いつもやってるやつ。
あ、そうなの、使い回しなんですけどね。はい、
はい、名古屋でこっそり。名古屋こそはこの3月で1回終了して、4月から新番組になるそうです。まあ、大木さん、この名古屋こそに馴染んでないという、そういう衝撃の事実が今年に入って明らかになったこともありますし、徳松さんが人生初の正社員になるということですので、まあ、今後もマグポンと同様目が離せない番組です。で、あとそうだな、もうコロナウイルスの話はもういいですね。ただ先週ぐらいからね、私花粉症の症状が出てきました。でね、今マスクがね、おとどしぐらいに100枚入りのを買ったやつが、2年越しで残ってて、2月最初ぐらいに風邪ひいた時にまた使ってちょっと減ってて、でもう残り少ないんですよね。で、これ今年この花粉シーズンを残り10枚ぐらいで乗り切らなあかんということになってしまって、ちょっとブルーです。では非常勤さんのティンサブの花でお別れです。バネでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりてんぬむりぶしやゆみばゆまりしがうやぬゆしぐとやゆみやならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180、 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。